本日私たちにくださる神様の御言葉は詩編119編49節から56節です。どうかあなたのしもべへの御言葉を思い出してください。あなたは私がそれを待ち望むようになさいました。これこそ悩みの時の私の慰め、まことに御言葉は私を生かします。高ぶる者どもはひどく私をあざきりました。しかし私はあなたの御教えからそれませんでした。主よ、私はあなたの常しえからの定めを思い出し慰めを得ました。あなたの御教えを捨てる悪者どものために激しい怒りが私を捉えます。あなたの掟は私の旅の家では私の歌となりました。主よ、私は夜にはあなたの御名を思い出し、またあなたの御教えを守っています。これこそ私のものです。私があなたの戒めを守っているからです。アーメン。はじめに神様が御言葉で天と地を創造されました。今日私たちが見て聞いて享受しているすべてのものは神様が御言葉で作られたものです。どの一つも神様が創造されたものと関係のないものはありません。人間が築いたすべての文明は神様の創造物を原材料にした変形の結果物であり、人間の純粋な創造は一つもありません。最近はクリエイターという言葉を多く使います。もともと英語のクリエイターは創造主、神様を意味しますが、今は本来の意味とは違うふうに使われています。クリエイターは主に YouTube や Podcast といった媒体を活用した映像や音声中心のインターネット放送をする人を指す用語として使われています。言語が時間の流れによって変化する歴史性を持っているとしても、クリエイターという単語の不適切な使用に対しては残念な思いを禁じえません。一人メディアに従事するクリエイターは無から有を創造するわけではなく、何かを元にして制作および創作活動を行います。しかし私たちが信じるクリエイター、創造主であられる神様は、無から宇宙の万物を御言葉だけで創造されました。神様の御言葉はどれほど偉大でしょうか。神様は御言葉で宇宙の万物を創造されたので、御言葉がすなわち全能者であられ、御言葉がすなわち神様であられます。ヨハネの福音書1章1節がこれを証ししています。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。ヨハネの福音書が証ししている御言葉は三味のうちの一つの位である子なる神様であられるイエス様を指しています。神様が私たちの創造主であられるように、御言葉が私たちの創造主となられます。神様なしに私たちは存在することができず、神様の御言葉なしに私たちは命を維持することはできません。罪悪に満ちた世の中で21世紀を生きる私たちは理由も知らぬまま、この地に生まれて生きています。私たちは誰なのでしょうか。神様が創造されたアダムの子孫です。神様は人間に祝福をくださるために御言葉で天と地を創造されましたが、その祝福の地で私たちはなぜ人生の苦難を経験しながら生きているのでしょうか。アダムが不従順であったの、不従順をした後、人間は自分の意思通りに生き、神様が創造主であられることを切実に感じることができませんでした。ノアの時代の洪水による裁きの後、ノアと彼の息子たちは子孫たちに創造主であられる神様を忘れないように教えたでしょうか。歳月が流れるにつれ、 人々は神秘的で偉大な神様の創造世界で生きることだけを好み、神様が御言葉で創造されたことを記憶することはおろそかにしました。長い歳月が流れて人類は神様が御言葉の創造主であられることを知らないか、もしくは認めない人々が多数を占めるようになりました。アメリカのゴードン・コンウェル神学校の研究所が発表した資料によると、2020年世界キリスト教人口の比率は 33.3% だといいます。現在世界人口約78億人の中で約26億人がクリスチャンであるわけです。この数値はローマカトリックとプロテスタントの信者を合わせた数字です。26億人全部が信者だと仮定しても、現在この世には創造主の神様と救い主のイエス様を知らない人たちが50億人は超えます。なぜこのようになったんでしょうか。これはアダムの子孫たちが創造主の神様の御言葉を完全に思い出せないからです。人類が創造主の神様の御言葉を完全に思い出していたなら、今のこの時代ははるかにマシな世の中になっていたでしょう。今日の本文は、私たちが神様の御言葉を思い出して罪悪に満ちた世の中でどのように生きるべきかを教えてくれています。最初の行です。どうかあなたのしもべへの御言葉を思い出してください。あなたは私がそれを待ち望むようになさいました。詩人は自分をあなたのしもべと表現しました。しもべは主人の御言葉に絶対的に従う人で、詩人は主の御言葉をおろそかにせず、その御言葉を思い出す人でした。詩人が神様の御言葉を思い出していたのですから、神様が詩人に仰せられたこと、御言葉を思い出せないわけがありませんよね。では詩人はなぜこの世に乗ったのでしょうか。それは死ぬ危機に陥った自分を助けてほしいという意味で、神様がおっしゃった通りに自分を助けてくださいという訴えであり、哀願です。患者が死ぬ病気にかかって医者のもとに行きました。患者は医者の診断を受け、治療を受けて病気が治りました。その後にまたその病気にかかったら、その人は生きるためにその医者のもとにもう一度行くでしょう。2行目を見ると、詩人もやはり死の危機から御言葉により生き延びた経験があります。過去に御言葉により生き延びた経験をもとに、主にもう一度助けてほしいと祈っています。神様は選ばれた民が苦難に陥った時、彼らの叫び声から耳を閉ざされません。神様はモーセにおっしゃいました。出エジプト記6章5節です。今私はエジプトが奴隷としているイスラエルの人の嘆きを聞いて、私の契約を思い出した。神様は約束の御言葉、契約を忘れずに思い起こされました。神様は過去にアブラハムに約束され、イサクに約束され、ヤコブに約束されました。レビ記26章42節です。私はヤコブとの私の契約を思い起こそう、またイサクとの私の契約を、またアブラハムとの私の契約をも思い起こそう、そして私はその地をも思い起こそう。では神様が詩人におっしゃった御言葉は果たして何でしょうか。神様は詩人に詩的に何かをおっしゃったというより、律法や掟や定めなどといった記録された神様の御言葉を通しておっしゃいました。52節を見ると、詩人は私はあなたの常しえからの定めを思い出しと告白しています。詩人はアブラハムとイサクとヤコブにおっしゃった神様の御言葉を思い出し、神様にその御言葉を思い起こしてくださいと祈りました。私たちは神様にどのような約束を授かりましたか。神様が私にくださった御言葉 何ですか。私たちもやはりアブラハムのように詩人のように同じ御言葉を授かりました。私たちは血統的にユダヤ人ではなくてもアブラハムの子孫になることができます。バプテスマのヨハネが言いました。ルカの福音書3章8節です。それならそれで悔い改めにふさわしい実を結びなさい。我々の父はアブラハムだなどと心の中で言い始めてはいけません。よく言っておくが、神はこんな石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことがおできになるのです。イエス様もアブラハムの子孫になることは血統とは関係がないと教えてくださいました。イエス様は悔い改めにふさわしい実を結んだ主税人のザーカイにおっしゃいました。ルカの福音書19章9節です。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。使徒パウロもローマ人への手紙で、信仰の中では血統とは無関係に誰でもアブラハムの子孫になれると証ししています。ですから神様はアブラハムとイサクとヤコブにくださった約束の御言葉は、今日信仰の中にいる私たちにもくださる御言葉です。私たちもやはりこの約束の御言葉にすがって、あなたのしもべへの御言葉を思い出してくださいと祈ることができます。その神様の約束の御言葉は、詩人がそれを待ち望むようにさせました。不思議なことに、誠の望みは絶望から始まります。絶望は望むことが全くなく、すべての希望が断ち切られた状態を意味します。絶望は人が極限の状況に直面して自分の有限さと虚しさを悟った時に感じます。ローマ人への手紙8章24節が証ししています。新翻訳聖書です。私たちはこの望みによって救われているのです。目に見える望みは望みではありません。誰でも目で見ていることをどうしてさらに望むでしょう。使徒パウロは、目に見える望みは望みではありませんと証ししています。望みは目で見えないものを望むことです。もし一筋の希望があると思うなら、それはまだ絶望の状態ではないという意味です。光のかけらさえない漆黒のような状態、助けを全く得られない状態に至った時がまさに神様を仰ぎ見る時です。もしその時に神様の約束の御言葉を思い出し、神様に詩人のように、あなたのしもべへの御言葉を思い出してくださいと祈ることができれば、その人はすでに望みの道に立っています。ダビデが詩編39編の懺悔の詩でこのように告白しました。主よ、今私は何を待ち望みましょう。私の望み、それはあなたです。本文の詩人は絶望の中で神様の御言葉により望みを持つことができたと告白しています。先日、知り合いの方のご子息が亡くなったという悲しい知らせを聞きました。ご子息は善と有望な青年でした。ところがその方は数年前、すでに他のご子息も亡くした状態でした。その方には2人の子供がいたわけですが、すでに2人とも亡くなっているのです。その方の配偶者もやはりかなり前に他界していました。その方は2人の子供の幸せを見ながら自分も幸せに生きることを望みましたが、今では配偶者も子供も皆この世を去り、1人になってしまいました。どれだけ苦しくて辛い思いをしているでしょうか。このように家族と死別して一人になった方もいますが、他の理由で一人になった方もいるでしょう。いくら多くの人々に会って一緒に過ごしても、一人だと思い寂しさを感じる人々はたくさんいます。誰でも様々な理由で 絶望に置かれるかもしれません。絶望の中にいても約束された神様の御言葉を思い出せば、本文の詩人のように望みを持つことができるでしょう。詩人から待ち望むようになった理由を2行目で具体的に説明しています。これこそ悩みの時の私の慰め、まことに御言葉は私を生かします。これこそは主の御言葉であり、前の節のあなたのしもべへの御言葉を指しています。神様の御言葉は悩みの時の慰めとなりました。信者の皆さんはどの御言葉から慰めを受けますか？私たちはそれぞれ様々な御言葉で慰めを受け、また現在も受けていませんか？もし慰めの御言葉が思い出せない場合は、日頃御言葉を深く黙想してください。そうすれば自分に適した慰めの御言葉を見つけることができるでしょう。神様は私たちに約束の御言葉を多くくださいました。ヤコブとイスラエルを通して私たちにくださった約束の御言葉です。イザヤ書43章1節から2節です。だが今ヤコブよ、あなたを作り出した方、主はこうおせられる。イスラエルよ、あなたを形作った方、主はこうおせられる。恐れるな、私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。あなたが水の中を過ぎる時も、私はあなたと共におり、川を渡る時も、あなたは押し流されない。火の中を歩いても、あなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。次はマタイの福音書28章20節にある、イエス様が弟子たちを通して私たちにくださった約束の御言葉です。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。三位一体の神様は信仰の中で異なった私たちに約束の御言葉をくださいました。その約束の御言葉を思い出すたびに、それが悩みの時の慰めとなります。しかし詩人が持っていた悩みは、働かず食べて遊ぶ時に持っていた悩みではありません。神様の御言葉を守る時にできた悩みでした。高ぶる者たちからひどくあざけり笑われました。高ぶる者たちは3番目の連の21節で言及されたように、あなたの仰せから迷い出る者たちです。本文53節のあなたの御教えを捨てる悪者どもが高ぶる者たちです。詩人は51節の告白のように、高ぶる者どもはひどく私をあざけりましたが、主の御教えから逃れませんでした。そして53節の告白のように、悪者どものために激しい怒りが私を捉えましたが、心の中心は揺れを動きませんでした。55節を見ると、主の御教えを守りました。このように神様の御言葉を守りながら生きる時に、必ず悩まされることになります。悩みがあるということは、すなわち主の道を歩いているという反証です。テモテへの手紙第2の3章12節です。確かにキリストイエスにあって敬虔に来よと願う者は皆迫害を受けます。迫害と苦難の状況が神様にもっと近づけるきっかけになりますが、反対に神様を恨み、この世の方式通りに生きようとする誘惑に陥ったりもします。ですから使徒パウロがテモテに助言した言葉を思い出さないといけません。しかし悪人や詐欺師たちは、騙したり騙されたりしながら、ますます悪に落ちていくのです。けれどもあなたは学んで確信したところにとどまっていなさい。この世は騙すことを繰り返します。 あることで騙されたら人間的な方法で解決してはいけません。神様の御教えから逃れず、神様の時を待たないといけません。もし自分が騙されたように誰かを騙したら、その人はまた他の人を騙すことになるでしょう。このように騙され騙し合えば、騙すことが日常になってしまいます。今日の私たちの社会はどうですか？不義を見ても不義であることを知らず、騙しながらも騙していないように嘘をつく世の中になってはいませんか？クリスチャンがこのような世界の悪循環を断ち切るべきではありませんか？私は騙されて損をしても他人を騙さない人になるべきではありませんか？詩人は神様の御教えを捨てる高ぶる悪者どもにあざきり笑われ、激しい怒りに捉えられましたが、どのように行動しましたか？神様の御教えを捨てませんでした。感情を持つ人間には簡単なことではありません。何が原因であれ、怒りがこみ上げるときには、その怒りをうまくコントロールしないといけません。先週、ニュースで報道された事件です。ある夫婦が夫婦喧嘩をしている最中に妻が川に飛び込んだそうです。夫は妻を救助しようと水に入って溺死し、妻は水に流された後に水草に引っかかって救助、消防官によって救助されました。実に馬鹿げた悲しい出来事ですよね。怒りを持っていてもその怒りを抑えることができなければ、取り返しのつかないことが起こることもあります。詩人はひどくあざけり笑われ、激しい怒りにとらわれましたが、怒りを誘発させた人たちに感情を爆発させたり、他の人に被害を与えませんでした。興味深い点は、詩人が怒りを心の中で沈めなかったという点です。詩人がどのように傷ついた心を回復させ、怒りを鎮めたかを52節と54節が教えてくれます。まずは52節です。主よ、私はあなたの常しえからの定めを思い出し、慰めを得ました。50節の御言葉こそ悩みの時の私の慰めという告白のように、詩人は主の御言葉を思い出し、辛い自分を自ら慰めました。次は54節です。あなたの掟は私の旅の家では私の歌となりました。旅の家は不義と悪者どもによって寂しく一人になった人生環境を意味します。不義と悪者どもによって怒りに捕らえられた時でも、詩人のように御言葉を歌にして怒りを喜びに消化させないといけません。今は涙の谷を過ぎていたとしても、心はシオンへの退路を歩まないといけません。詩編84編5節6節が証ししています。なんと幸いのことでしょう。その力があなたにあり、その心の中にシオンへの退路のある人は、彼らは涙の谷を過ぎる時もそこを泉の湧くところとします。はじめの雨もまたそこを祝福で覆います。詩人が歌だけ歌ったわけではありません。55節です。主よ、私は夜にはあなたの御名を思い出し、またあなたの御教えを守っています。夜は寂しくて一人っきりの旅の家のような環境です。詩人は光のない絶望の夜に主の御名を思い出し、主の御教えを考えました。暗い夜の特徴は、不義に対する怒りを抑制できず、犯罪を犯しやすい環境です。しかし詩人は犯罪を犯さず、主の御教えを守りました。詩人が夜に主の御教えを守ったことは、51節の高ぶる者どもはひどく私をあざけりました、しかし私はあなたの御教えからそれませんでしたと同じ脈絡です。時代が暗い夜であるほど、夜を楽しむ人々のように行動せず、主の御教えを守るために努力しないといけません。苦難の夜を神の 御言葉で送ることができれば、その時間は暗闇の時間ではなく明るい昼になるでしょう。詩人は神様の御言葉を守ることが自分のすべてだと告白しています。最後の行です。これこそ私のものです。私があなたの戒めを守っているからです。高位公職者たちが法律的な根拠に従って財産を公開しています。最近公職者たちの財産内訳の中で人々の関心は多住って複数の住宅を所有しているかにあるようです。そして彼らの所有財産を不動産の価値だけで評価しています。この世は有形財産だけに関心を持ち、無形財産にはあまり関心を持ちません。仮に皆さんの財産が全て公開されると考えてみましょう。財産リストに何を入れますか？有形財産を所有しているなら、不動産や株式と債券など譲渡可能な財産を記録するでしょう。次に無形財産をリストに書き入れるとしたら何を書きますか？最後の行の原文には私のものという単語はなく、意訳したものです。これこそ私のものですに該当する原文を直訳すると、これが私にとって最も重要なものですです。共同翻訳聖書はこの部分を、これが私には全てですと翻訳しました。神様の御言葉を守ることが詩人にとっては最も重要なことであり、自分の全てだと告白しています。では私たちにとって最も重要なこと、全てになるものは何でしょうか？100周年記念教会が世界の光となり、世界に生命力を吹き入れ、韓国キリスト教200年に向けた正しい道磨きの使命を担うためには、永遠のノーマルであられ、永遠の標準となられる神様の御言葉を守る教会になるべきではないでしょうか。このためにいかなる苦難の中でも神様の御言葉を思い出しましょう。今コロナウイルス感染症の影響で受けている苦痛や個人的に直面している危機の中で神様の御言葉を思い出せば、絶望の中で望みを持つことができます。過去の喜びは消え、今は苦しみだけ残っているとしても、神様の御言葉を思い出せば恵みを授かり、喜びの歌を歌うことができます。旅の家のようで、暗い夜のような環境で、不義なことで怒りがこみ上げてきても、神様の御言葉を思い出せば、神様の御教えからそれず神様の御教えを守ることができます。私たちが神様の御言葉を思い出し守ることを最高の価値にしたときに、自分を生かし、家庭を生かし、教会を生かし、社会を生かし、国を生かすことができます。お祈りいたしましょう。父なる神様、御言葉で全宇宙の万物を創造され、御言葉で人々を祝福され、御言葉で罪人を許し救われ、御言葉で救いを約束してくださり感謝いたします。神様の御言葉がなかったなら、私たちは依然と罪の中にいたでしょう。そして依然と死の状態から脱することができなかったでしょうし、神様の御言葉を捨てた者たちからあざけり笑われ、悪者どもの行動を目撃した時に怒りを抑えることができなかったでしょう。神様の御言葉があるから、その御言葉を思い出すことで絶望の中で望みを授かり、御言葉を思い出すことで悩みの時に慰めを授かり、御言葉を思い出すことで旅人の人生の中で歌を歌い喜べます。そんな恵みを授けてくださり感謝いたします。不義が蔓延している世の中で御言葉を思い出すことで神様の御教えからそれないようにしてくださり、御言葉を捨てた人々のせいで怒りがこみ上げても不法を行わず、神様の御教えを守れるようにしてください。暗い夜のような世の中で有限の価値に従わないようにしてくださり、 永遠の価値である御言葉を守ることを全てにする100周年記念教会になれるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。